足を組まないで数十歩と。
おはようございます。ヘアカットができるダイエットコーチ金田と申します。今日は筋トレしない人もプロテインは飲んだ方がいいのか、そんなテーマでお話をしようと思います。このチャンネルは年齢を理由に何かを諦める人を一人でも減らしたいをコンセプトに、現在48歳の僕がベストボディジャパンへの挑戦やダイエット、ボディメイク、筋トレのお話をするチャンネルです。はい、先に一つ告知をさせてください。9月、今度の、日曜日、27日の日曜日ですね、先日もやったんですが、美容師、大阪の美容師風花さんとダイエットについての、インスタライブをします。まあ、主にこう継続をするっていう、ダイエットってなかなか続けられる人が少なくて、まあ、多くの人が途中でやめてしまうとか、結果が出てもまたリバウンドしちゃって、せっかく痩せたのが元に戻ってしまうとか、要はなかなかこう最終的に続けられる人って結構少ないんですよね。でこうどうしたら続けられるかとか、続けられない人ってどう、何が悪いのかみたいな、まあ、これ主に本当にご自身に問題があるっていうより、正しいやり方を知らないとか、ちゃんとこう要は正しいやり方を知ればそんなに苦なく、苦痛じゃなく続けられるっていうのがもうダイエットなので、その正しいやり方どうしたら分かるのかみたいな話を、前回したんですよね。で今度27日の日曜日にするライブの中では、ちょっと風花さんがある、もう決定的なこのなんとか力って言ってたんです。これ僕まだ聞いてないんですけど、何々〇〇力っていう、これがそのダイエットを続けることにはすごく大事だよっていうことを、来週、この間の時に日曜日にそれをお話するっていうことだったんで、これをちょっと僕も早く聞きたいなって楽しみにしてるんですが、とにかくダイエットがなかなかうまくいかないとか、いろいろこう挑戦するんだけど結果がうまく出ないとかっていう方は、ぜひ日曜日8時からですね、インスタのスタイフライブしますので、もしお時間あれば来てください。一応アーカイブも残る予定ではあるんですが、もしその時ねでしたらご質問とかも受けられるので、よかったら来てください。はい、で今日ですね、プロテインの話ですね。プロテイン、筋トレをしない人もプロテインを飲んだ方がいいのかっていう、結構この質問が特に女性からよく出るんですよね。なんかプロテインって逆に太っちゃうってこともないのかとか、別に筋肉もりもりになりたいわけじゃないんだけどみたいな話がよくあるんですよ。で筋トレしなくてもプロテイン飲んだ方がいいのかっていう、このご質問、疑問に対しての答えなんですけど、大体飲んだ方がいい場合が多いっていうのが答えになります。なんで大体かっていう と、例えばお食事、プロテインって要は目的としてはタンパク質なんですよね。タンパク質の補給というか補うために飲むわけですけど、別になんかプロテインイコール筋肉っていうわけじゃなくて、タンパク質なんですよ。だから人間のこう栄養って、POC バランスって言いますけど、タンパク質と炭水化物 と、脂質ってこうあるわけじゃないですか。これをバランスよくとって、あとトータルの総カロリー、この3つが合わさった総カロリーっていうのがあって、これがその人の体に合うようにすれば太らないですし、現状維持できるし、痩せたい場合はそこをコントロールすれば痩せたりするわけですよ。逆だと増量したい場合はそこを増やしたりするんだけど、そこのトータルのカロリーがあって内訳があって、この内訳の中のタンパク質をどれだけ取れるかっていうのが大事なわけです。でこの食事でそれだけの十分なタンパク質が取れて、しかもそのカロリーオーバーしないっていう、必要なカロリーオーバーしない状態の食事ができていれば、その場合ってタンパク質はいらない、プロテイン飲まなくてもいいですよね。食事でそれが補えてるから。でプロテインを飲む人っていうのはそれだけで補えない人が飲むんですよ。でこれが大体の場合、やっぱ日本人の一般的な食事の場合はタンパク質が大抵足りないです。なんか多くの場合結構見てると、タンパク質と食物繊維が圧倒的に足らないっていうパターンが多いんですよね。で結構あと和食、日本人の食事というのは塩分がオーバーするっていう、こんな傾向にあるんですよ。でだから特にダイエットをする方だと、そのトータルのカロリーっていうのをちゃんと計算してやる場合は、要は必要なその消費カロリーよりマイナスにするわけなんで、500カロリーぐらいマイナスするので、そしたらそのマイナスにした分のマイナスにした総カロリーを目指して食事をするんだけど、そうするとどうしてもタンパク質って不足しがちになるので、その場合やっぱりプロテインが必要だよねってことになるんですよね。だから多くの場合が、大体の場合が必要になります。大体みんな足らないんで、だけどこれがまれに食事で取れてしまう人は別に 無理にプロテインを飲まなくてもいいよっていうことですね。はい、まあ、だからなんかね、あまり知らない人ではプロテインイコール筋肉をつけたいっていうふうに、まあ、僕も昔思ってましたけど、そうじゃないですよね。別に筋肉をつけたいとかなくて、健康的な食事栄養バランスするためにプロテインが必要だよっていうことになります。であとまあ注意点としてはプロテインのいろいろあるので、例えばプロテイン飲んでそのタンパク質はもちろん補えるんだけど、結構カロリーが高いプロテインなどもあったりするんですよ。そういうやつだと結局タンパク質も取れるけどカロリーオーバーもしてしまうっていう、まあ、特にダイエット中の方なんかは選ぶプロテインによってもそこは気をつけなきゃいけないかなと思います、うん、まあ、糖質が多めのプロテインとか、まあ、そういうのもあるので、まあ、逆に脂質ゼロみたいなプロテインもあったりしますよね。だからそこでまあ味がそれで変わって、ね、味があんまりとかいろいろあるけど、まあ、それは目的に応じて選ぶ必要があるので、まあ、本当に なんとなく選ぶっていうのはあんまり良くないかなと思います。だからもし分かんない人はやっぱちょっと詳しい人に聞くとか、まあ、ちゃんとその指導を受けて飲むとか、自分がどのぐらいのプロテイン飲んだ方がいいのかとかっていうのをちゃんと聞くといいと思いますね。まあ、ざっくり言う一般的な目安としては、体重1キロに対して1グラム、1グラムから 1.5 グラムって言いますよね。 だから、もっと分かりやすく言うと体重の1から 1.5 倍ぐらい、まあ、1.5 倍って思ったらいいと思います。体重の 1.5 倍グラムだから、例えば50キロの人だったら50の 1.5 倍って150ですよね。そしたら150グラムのタンパク質、1日ですね、1日に150グラムのタンパク質、1から 1.5 倍だから50キロの人だったら1.5倍だから、75ですね、75倍、 1.5 倍から2倍ですね。だから50キロの人だったら75グラムから100グラムのタンパク質を取るってことです。これが理想、大体理想的な量ですね。まあ、この幅というのは運動量とかにもよると思うんで、うん、例えば僕とか筋トレとかすごいする人は2倍ぐらい取る人もいますね。僕は2倍取ってます。だから僕は今60キロ、約60キロ割るぐらい、まあ、60キロとして2倍だから120とかね、まあ、大会の前とかになると、ベストボーイの前とかになると150ぐらい取ったりしますね。まあ、これは結構稀なケースだと思います。普通にダイエットしてる方だったらそれは取りすぎかなと思うんで、まあ、1.5 倍から2倍ぐらい、そのぐらいを目安にする。だこれがちゃんと食事で取れるかどうかっていうところですね。まあ、まず取れないと思います。であとはそのプロテインのそのなんだろうな、カロリーもそうだけど、結構気をつけた方がいいのが人工甘味料を使ってるか使ってないかっていうのはかなり要注意かなと思います。人工甘味料が結構使ってるものだと甘さがすごくこう強いというか、まあ、過剰な甘さだったりするので美味しいんですけど、やっぱ中毒性があって、そう、甘みに慣れてしまうんですよね。だからなんかその甘いから美味しいからさらに甘いものが食べたくなってしまうとか、まあ、そういう傾向にもあるので、特にダイエット中なんかは同じ美味しいプロテインっていっぱいあるんですけど、同じ美味しいものでも人工甘味料を使っていないものっていうのもあるので、そこはちょっと選んだ方がいいかなと思います。僕も毎日プロテイン飲んでますけど、結構、ね、美味しいの飲んでますね。僕は美味しいの飲んでるけど全部人工甘味料を使っていないやつを選んで飲んでます。まあ、そんな理由でこうプロテインっていうのは絶対にというか、まあ、多くの人が必要になるものだと思うので、別に筋トレしてる人だけのものではないですね、プロテインは。うん、ちゃんとだから自分がそのどのぐらいの栄養素を今取れているかって、今の食事でどれぐらい取れているかっていうのをまず知らないと、プロテインが必要かどうかもわからないし、まあ、必要だとしてもどのぐらい1日で1杯飲んだ方がいいのか2杯飲んだ方がいいのかっていうところもわからないと思うので、一度それはちゃんと調べる、自分で調べられる人は調べたらいいし、わからない人はちゃんとこう指導を受けて知るのもいいかなと思います。だいたいプロテインってほとんどの場合は1杯飲むと 20g のタンパク質が取れるので、まあ、だいたいそういう意味では通常は1日1杯か2杯ぐらいになるかなと思います。僕は3杯飲んでますけどね。はい、まあ、あとタンパク質って結局 そういう、まあ、筋肉のイメージがあるけど、まあ、体作るのにすごく重要なものなわけじゃないですか。あの髪の毛とか、あの、まあ、僕は美容師なんですごくそれを思うんだけど、髪の毛とかあと肌、お肌とかのこうためにもタンパク質って絶対必要なので、まあ、とにかく健康のためにタンパク質は意識して取った方がいいかなと思います。まあ、そのためにプロテインがありますよっていうことですね。はい、あと最後に、今8月分の、ダイエット伴走、条件付き無料伴走のダイエット伴走の募集をしています。伴走料、3ヶ月間の伴走料は無料いただかないです。まあ、その代わりというか必要なサプリとか、場合人によってはプロテインとかになるんですけど、それをそこは実費で購入していただく、購入をしていただくという、それが条件になるんですけど、無料伴走募集しています。で、今さっき冒頭にも言ったスタイフで今度ライブをする風花さんと一緒に今指導するっていうこともやっているので、まあ、僕だけのその目線ではなくて女性目線であったりとか、あと、まあ、僕以上に風花さんは腸活であったりとか、その体に入れる、まあ、添加物とかそういった部分もすごく、まあ、詳しいというかこだわりのある方なので、まあ、その辺のいろんな角度からご指導ができるんじゃないかなと思うので、かなり再現性のあるダイエットができると思います。はい、なので、まあ、ダイエット本当にいつも僕は言うんですけど、痩せることが目的ではあるんだけど、最初はまた最終的に本当にこれは痩せることが目的で、痩せるためには運動が必要だったりとか、続けられる運動が必要だったりとか、今タンパク質プロテインもそうですけど、ちゃんとした食事を、取ること、要は生活の習慣をちょっと変えることになるんですよね。そうするとやっぱり、まあ、痩せるのはもちろんだけど体が健康になるし、このそういうふうに意識して過ごした3ヶ月以降っていうのは、ご自身でもそこに対しての意識がもう圧倒的に変わると思うんですよ。僕自身もそうだったのでこれ間違いなくて、その結果、まあ、その最終的にダイエットは成功して痩せた後ももちろんこれは維持したくなるし、維持するためにはね、ちゃんとその食事を続けるとか、まあ、別にそんなにストイックな食事制限とか運動するわけじゃなくても常にこう意識していくっていう、自分が無理ない範囲で意識をしていくことで、その5年後10年後20年後とかの健康状態とか、まあ、なんなら美容とか、にも関わってくることだと思うので、まあ、そういう意味では本当にダイエットってもうね、3ヶ月頑張れば人生変わるんじゃないかなって僕は思っているので、まあ、ぜひ、まあ、今無理だろうなって思ってる方こそ来てほしいなと思ってます。特にこの40アラフォー世代以降の方って、僕もこれも本当そうだったんだけど、この年齢で僕48で変わったので、ボディメイクしたんで、このぐらいの年齢で変わると思っていない方が多分ほとんどなんですよね。でもやったら絶対変わるんですよ。絶対変わるし、もうびっくりするぐらいこの体の健康状態変わりますよ。僕去年もう今1年以上ほとんど風邪ひいてないですし、体調不良もないですし、家族が何かの菌に侵された時も僕だけ大丈夫とかっていうのはあったりするんで、多分免疫力が、ね、めちゃくちゃ上がってるんですよ。それは多分運動してる、筋トレしてるっていうのでメンタルが安定してるっていうのもあるかもしれないし、もしかしたらこれはタンパク質をしっかり取ることで、タンパク質ってこう免疫力を上げるっていう、逆にタンパク質が足らないと免疫力下がるっていうのもあるんですよね。でそういうことでもトータルでだとは思うんですが、まあ、とにかく僕の健康状態っていうのはもう圧倒的に変わったんですよ。別人のように変わったんですよね。前も言いましたけどアレルギーもなくなったんですよ。まあ、なくなったのか症状が出なくなったのか分かんないんですけど、もう事実僕は去年飲んでいた薬を一切飲まなくなったんですよ。今飲まなくても大丈夫になったんですよ。そんな状況でもかなり劇的に変わってるんで、まあ、これは本当に生活習慣変えたら誰でもなることですね。はい、だから病気とかもそのもちろん病気が絶対に予防できるとかじゃないし、治るわけじゃないじゃないですか、ダイエットとか。だけど生活習慣病とかに関してはもう絶対にこれは予防できると思う。予防の、精度というか、ね、やらないよりは絶対それはなる可能性っていうのは減ると思うんですよね。はい、やっぱ食べるものって絶対大事なんで、 まあ、そんなご指導をさせてもらってますので、で多くの方が結果が出ていますので、まあ、さらにこれはどんどん強化して、より皆さんにとっていい指導ができるように、内容をこうどんどんアップデートをして今やってますので、もしよければ一度ご連絡いただき、一度ズームの時間をいただければ説明しますので、もしよければ連絡ください。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。